それでは一言ずつご挨拶いただいてから始めたいと思います。では監督から。
大家好、开心今天可以带着这部纪录片四十年到东京影展来。那上一次来已经是六年之前，很开心有这个机会再次跟东京的观众见面。
皆さんこんにちは、今日は本当にこの映画をもって、また東京国際映画祭に参加することができて大変嬉しく思っております。前回東京国際映画祭に参加したのは6年前のことでした。またこうやって40年を、持ってくれこれて、またこういうふうに皆さんにお会いできて本当に嬉しいです。
はい、大家好、谢谢大家来。今天是这个片第一次在台湾以外的地方跟观众见面，然后我上一次来东京是十年前，所以也很高兴十年后能够再来东京影展。
皆さんこんにちは、この作品はですね、台湾以外ではですね、今回海外では初上映となります。私がここに来たのはですね10年前になりますので、また今回も来ることができて本当に嬉しく思っています。
就像在影片里面大家看到的，四十年以前我在电台工作的时候就认识了这一群非常有才华的创作人。这次能够在侯导演导演之下变成这样的一部片子，而我也有机会可以这样一起来这里，觉得是我这生命里面非常荣耀而非常高兴的事情。
映画の中でですね、語られておりますように、40年前にですね、私は本当に台湾の才能あふれるクリエイターの人たちとですね、一緒に、道を歩いてきたわけですけれども、その彼らと一緒に歩いた道をですね、今回このホー・ジー・ラン監督がですね、映画に撮ってくださいました。この度、ホー・ジー・ラン監督と一緒にですね、私も東京国際映画祭にこうやって参加することができまして、本当に光栄に感じております。皆さんありがとうございます。
最初にちょっとお聞きしたいんですけども、ホー監督は1973年のお生まれということで、今出てこられた方々の全盛期よりは後の世代になるんですけども、そもそもこの映画の企画ですね、これはどういうふうにして立ち上がったのか、その辺を伺いたいと思います。
这个电影的开始是因为去年2015年是台湾的民歌运动40周年。那40周年的时候台湾的这个中华音乐人交流协会就是这个协会就要办一系列的这个民歌40周年的活动其中就包含了演唱会，也包含了展览，然后也包含了出一本很详细的专书，然后也包含了要拍这个纪录片。那去年的时候监制这个陶小青姐，还有李建富先生，就是中华音乐人交流协会的理事长他们就是找了天猴子发行公司，然后又找了这个制片人李耀华，然后他耀华又找到了我，这样子。所以其实是是一个很棒的缘分，然后有机会可以有这个可以接下这个拍摄记录民歌四十周年的这样的一个任务这样子。
実はですね、この去年ですね、2015年は台湾でのこのフォークソングのが始まってからですね、40周年になったわけです。そこでですね、台湾の音楽家協会がですね、様々な企画を立ち上げたわけです。40周年を記念してのコンサート、そして展覧会、それから特別にですね、書籍も出版したわけですね。そして、去年ですね、タオシャオチンさんと一緒にですね、この企画をですねしていくことになったわけですけれども、そこで李建富理事長ですね、この音楽家協会の理事長ではあるわけですけれども、理事長がまず企画を立てて、それから配給会社を見つけて、そしてこのここにいらっしゃるリープロデューサーを探してですね、そしてまた私のところにその映画制作ということで監督としての白羽の矢が立ったわけです。このようなですねご縁でですね、この映画を撮ることになりました。
そうすると、タオさんかアイリンさんか、そのホ監督に任せようという、その辺はどういうことで決まったんでしょうか。
其实 当时我们也讨论了说谁最适合啊。其实侯导演的那个名字是最早在我们里面出现的，大家都觉得他很合适，因为我们以前就认得了。那他做了很多跟流行音乐有关的，虽然他民歌四十年的时候他也刚好40岁啊，所以刚刚开始的时候我们就希望说找一个比较年轻的导演，而不是如果是我这一辈的导演来拍并不是这个样子，对不对？那我们更喜欢有年轻的眼光来拍出一个不一样的故事。所以侯导演其实最早没有马上答应，后来他才答应，那我们更高兴，因为好像有那个失而复得的那种喜悦。
それはですね、まあ、いろいろとですね、どなたにお願いしようかっていうことはいろいろ議論したんですけれども、まずその中でもですね、ホー・ジーラン監督の名前はですね、真っ先に上がっていました。ホー・ジーラン監督はこれまでですね、まあ、ポップスに関わるですね、作品もいろいろ撮っておられましたし、ちょうどですね、40周年の時に監督は40歳なわけです、だったわけなんですね。だってできればですね、まあ、監督ぐらいの若い人の目でですね、私たちのこの、フォークソングの歴史をですね見てもらって、撮ってもらうということの方がいいと思いました。私たちと同じような年齢の、監督よりはやっぱり若い人がいいというふうに思ったので、ぜひ監督にお願いしたいというふうに思ったわけです。最初ですね、お話しした時はちょっと即談はしてくださらなかったわけですけれども、その後ですね、監督はぜひじゃあ一緒にやらせてくださいということを言ってくださったので、とても嬉しかったです。
はい、それでは皆様からのご質問を受けたいと思います。
どうもこんにちは。今まで僕は台湾でこんな大きな音楽のムーブメントがあったということを知りませんでした。劇中で紹介されている歌を聴くと、アメリカのものとも日本のものとも華僑のものとも違うように感じました。台湾の方たちが、台湾は台湾であるとおっしゃってる意味が少しかもしれませんが分かったような気がします。貴重なフィルムありがとうございました。それで質問なんですが、今このような映画で描かれた出来事や歌は台湾の方たちに単なる懐かしい出来事あるいは夏メロなのか、それとももっと大きな違う意味が あっているのか、どういうふうに今台湾の方たちと共にあるのかお聞かせ願えればと思います。
其实民歌运动在台湾的历史上是一个很重要的一个启蒙运动啊。它首先它改变了台湾流行音乐的风貌，就是说从民歌运动之后台湾的唱片的这个产业里面的组成的这些创作者的这个组成就改变了啊，就是民歌的这些人就是进入了台湾的流行音乐产业，也影响了80年代。的滚石唱片公司跟飞碟唱片公司都是里面的中间分子，创作者都是从民歌运动里面的人来的，那也一直影响到了90年代到现在所以这个是在整个流行音乐产业上的一个影响。那这个片子其实它没有太琢磨在就是这个产业面的事情，我比较把它的焦点放在人跟音乐的关系，然后人在时代里面的关系。那我觉得在70年代的时候，这个民歌运动其实我觉得是台湾的一个寻找自己问自己到底是谁的这样的一个，我觉得是一个认同的一个概念那我觉得台湾这几十年来其实也一直是在这个认同的这个事情上有很多的，就是到目前为止都还是在这个问题上有花非常多的时间。那我觉得每一代的创作者每一代创作者都是写他所感受他生命里面的东西，那每一代创作者都是在寻找他自己寻找他自己的歌。所以我觉得如果在今天这个片子，我希望在台湾的现在给大家看，我觉得就是希望能够第一个就是去感受到40年前有这样的一批人做这样的一个事情，然后你看到他的生命在40年这个这么长人的一半的生命的这样的一个经过，他生命中的各种的波折跟改变其实也反映了台湾社会的改变。那其实我最希望就是说观众在看这个纪录片的时候，他会想到他自己在 听这些歌，然后这些熟悉的歌，但是他会想到他自己跟他生命中有关联的，然后他自己他自己心里面的对于这些歌的这种情感，还有他现在对于这个时代，对于他未来的这个到底要怎么走下去之类的，像希望能够连接到每个人听众的生命这样子。
台湾のこのフォークソングというのはですね、このフォークソング運動というのは非常に重要なですね、意味合いを持っているわけです。この運動というによってですね、その台湾のレコード会社というのが大きく変わりました。それまでのですね、台湾のその流行歌をずっと発売していた会社にですね、このフォークソング運動がですね、大きな変化をですね、与えたわけです。1980年代にはですね、レコード会社にですね、このような新しいですね、フォークソングを発売していくというようなですね、そのような幹部がですね、そこで今もその時から今に至るまでですね、重要なポストを占めるようになったわけです。ですので、このフォークソングが生まれたことによってですね、レコード会社およびですね、音楽関係の会社の内容もですね、大きく変わってきました。その80年代から変わったその変化がですね、90年代を経てですね、またこの今現代にまでずっとその続いて影響を与えてきたわけですね。この映画の中で私がフォーカスを当てたのはですね、そういうただのその歴史のことではなくてですね、人間と音楽、そして人間と時代ということ、そこにですねフォーカスを当てて撮ってきたわけです。この民族的な運動がですね、どのようなものであったかということ、台湾においてはですね、絶えずですね、自分は何者なのかっていうアイデンティティを探るということがですね、重要なテーマとなっていますけれども、この民族運動はその発端でもあったわけですね。そしてまたこの果たして自分は誰なのかっていうことはですね、今もその大きな歌作りのテーマとなっているわけです。いつの時代もですね、それぞれの時代の人たちの歌というものが存在しているわけですけれども、その自分の歌をですね、その時代時代の、作り手たちがですね、作っていくわけですね。ですので、この映画ですね、を、台湾の人たちが見るときはですね、40年前のその歌の歴史を振り返るとともにですね、自分がその いかに歩んできたかということ、歌に自分の人生を重ねてですね、見てくれたというふうに思いますし、私はそのように思って願ってですね、この歌を撮りました。やはりその歌と人生の関係性ということ、そしてまたこの今の状況、そして歌のがですね、これから未来に向かってどういうふうにいくのかっていうことをですね、思いながら撮りました。
台湾でフォークソングがこんなに盛んだっていうことを初めて知りました。先ほど質問した方 に関連することなんですが、台湾は台湾であるっていう自己確認みたいなものがあるということであったと思いますが、台湾っていうのはその中国から来た人を外星人って呼ぶんですか、それからもともと台湾にいた方がいて、この台湾は台湾であるっていうことは彼らにその両方の方に共通していることなんですか、あるいは少し台湾は台湾でも捉え方が違うんでしょうか。
我来回答这个问题哈。
それについて私から答えさせていただきます。
因为讲到那个年代的话，侯导演还太年轻了。我是从那个年代走过来的。当时我们没有这么严重的认同问题。在我的节目里面呢，我是不论是谁寄来的歌，根本不会想他是外省人还是本省人。只要那个歌好听，我们就播出。那在那个时代呢，台湾就是有，因为讲到就是我们有台湾话跟国语，只有这一个问题。那台湾话它是或者台湾的台语的歌曲会在媒体上受到限制，所以我在我的节目里比较少收到有关闽南语就是台语创作的歌曲。那所以在那个年代呢，好像我们受到的教育就是跟长江黄河，而且那个时候因为两岸不通，所以根本就对于那些都只是想象啊， 所以才会说在电影里面看到侯德健在还没有开放之前跑去就变成一个很大的议题。那可是也是因为这样呢，就给了李宗盛一个机会，他后来就变成一个很有名的唱片的制作人。所以很多的事情现在回过头去看一看都觉得好像很有意思，但是也都有一些蛛丝马迹可以找到线索。不过在那个年代我们真的没有这个问题的存在。那我猜测，而且我自己也想，就是可能是到后来我们因为有选举的关系，那个议题就会被一再的炒作，现在反而变成了是在台湾很重要的一个我们社会上会产生有一点分裂的这样的一个现象的重要的线索吧。对啊，不过在那个时候真的比较没有体会到那样的个问题的存在啊，这是我的看法，我不知道你们有没有要补充。
あの本人蘭監督はですね若いので、その時代をですね直接あの同時代としてですね経験してこなかったので、あの私からお話しさせていただきますけれども、あの私はまさにですねそうやって、あの時代をですね歩いてきたものであるわけです。ただ私はですねあの番組の中で、特にですね、外省人だとか本省人だとかそういうふうに分けてですね歌を紹介したりとかそういうことはあのやっては こなかったですね。あんまりそういう意識っていうのは持ってなかったです。いい歌でありさえすればですね、誰の歌でもですね同じように、番組の中で紹介してきました。もちろん言葉の問題っていうのはありました。その、まあ、闽南語ですね台湾語で書いてあったり、またはですね、まあ、いわゆる国語中国語ですねでのそういう区別はありましたけれども、私の番組でもですねあの、まあ、闽南語台湾語の、曲を流すっていうことはある程度の制限っていうのは、受けてはいました。そしてですね当時はですねなかなかその海峡両岸の関係がですね良、くなかったので、長江も黄河もですね私たちあの知ってはいましたけれども、あのまあ龍の伝人のですね、宝田千恵ですねが歌っているようにですね、この長江も黄河も知ってはいるけれども行ったことも見たこともないというわけでした。そういう、まあ、あの確かただですねこの龍の伝人を書いた宝田慈円はですねそれからあの大陸の方に行ってしまうわけですよね。そして、まあ、この映画の中でも非常にまた、重要な、存在であるですね李宗盛、李宗盛ですね、彼はあの今でも本当に有名な歌手です、あの音楽家ですけれども、彼は本省人ですけれども、あの音楽界の中でですねずっと今もですね活躍しています。このようにですね、あの時代を振り返ると非常にあの面白いことがですねいろいろあります。しかしですね、まあ、この台湾のアイデンティティっていうのはなかなかその選挙の議題になあのテーマになって しまったりするものですから、非常にあのいろいろ難しい複雑な問題がありますけれども、確かにですねあの頃この40年前に私たちがそのフォークのですね、運動を起こした頃はですね特にそういう、明確な区別っていうのはなかったですね。
黄河とともジュリエットも狼が羊に吠えるとも大好きだったので新作を見れてとても嬉しいです。ただあの新作はドキュメンタリーで、しかもこの民軍の40周年って聞いてすごいびっくりしたんですね。今までと随分スタイルが違うものを作られるので、あのどうしちゃったんだろうっていうのがすごい最初聞いた時びっくりしたんですけど、あの、まあ、引き受けられる時にちょっと間もあってお引き受けになったっていうエピソードが今あったんですけど、その間に何を悩んで引き受けることになさったのかと、その作る時にあのやはりどういう困難があったのか、これだけたくさんの人が出てくる内容で作るのが大変だったんじゃないかなと思いますし、あと田尾さんがやっぱりあの実際にあったことが当事者を差し置いて物語になっていくっていうことに対する違和感を途中で言われてるのが多分作り手にとってはすごいプレッシャーだと思ったんですけど、そういったことでどういった問題がどういうふうな困難があったのか教えていただけると嬉しいです。
好，讲到这个纪录片啊，其实我一刚开始拍电影，其实是拍实验片跟纪录片，刚开始啊，在2005年的时候也有拍一个纪录短片，叫做《台湾黑电影》，又来参加过东京影展啊。 那所以拍纪录片跟拍剧情片对我来讲一直都是只是两种表达方式不一样，但是都是表达我自己对于这个世界的想法哦。那这次接到这个拍摄民歌四十纪录片的这个任务，我一刚开始会有点怎么说，想比较久是因为民歌在台湾其实是一个非常多人知道，然后每一年都有民歌的演唱会跟庆祝或者说这样的活动。那大家在谈论台湾的民歌的时候的那种说民歌的方式，其实也都越来越是朝向怀旧，或者是说回到年轻时候的单纯美好这样子的一种角度。那我那时候就觉得说要拍成一个两个小时的在电影院放的一个长片，我觉得它好像应该要找到新的观点啊。那所以我就觉得这个观点挺不容易找的，所以刚开始我就真的是犹豫了蛮久的。那后来其实是我后来是有想到，就是说其实我听到这样的一个题目的时候，我心里面不知道为什么我出现的第一个画面就是陶姐在她家的公寓炒菜然后她炒菜可能一个很寻常的下午，然后可能远方隔壁谁在弹钢琴传来了当时的民歌的旋律，在那个瞬间可能这个陶姐想到了以前的事情，但是很快她又回到她的现在的现实生活里面。所以我觉得那个时候我就觉得说，我在这个题目里面我最想要表达的就是这种当下的生活，然后当下我们的生活如何跟过去的一些记忆还有时代还有这些创作的结晶这些歌曲产生互相的化学作用所以我是希望拍现在，而不是希望只讲以前的事情就跟所有的这些听演唱会的观众想要的东西可能不太一样所以我那时候就跟陶姐还有跟李健富理事长讲了我的想法，然后他们也欣然接受，所以我就觉得说有一个很大的空间可以来做这个电影所以其实总归来讲，这个片子其实我就希望它能够还原很多的事情，那还原到最真实的生活里面。因为民歌其实经过四十年，就像刚刚有位观众讲，他可能会有可能他有很浪漫的符号，可能他也会有一些这个国族的符号，或是有一些政治的符号，或者是任何社会的符号、文化的符号。在这个片子里面，我就希望把所有的文化这个符号跟标签都拿掉，回归到每一个创作者跟他自己的创作之间的关系。里面看到的每一个这些民歌的创作者，他们其实到现在都还在写歌，他们没有停止创作，他们现在写的歌也是反映他们当下的生活。所以我觉得创作或者是说歌曲永远都是跟人的生命有一个最深的连接。那在这个片子里面，我希望把这个连接重新找回来。
ドキュメンタリーとですね、劇映画ということですけれども、実はですね、僕はですね、以前はですね、実験映画とですね、ドキュメンタリーを中心にして、撮ってきたわけですね。そして2005年にですね、台湾フィルムノワールという作品でですね、東京国際映画祭にも来ています。それはドキュメンタリーなわけですね。ですので、劇映画とドキュメンタリーの両方のその、表現手法でもってですね、僕は自分で撮りたいものを撮っていくということで、あんまりその、ドキュメンタリーじゃなきゃとかですね、絶対劇映画というふうな区別はですね、自分の中ではあまりありません。表現の手段としてそのどちらかを考えていくっていうことですね。しかし、この作品のですね、この企画をですね、初めて聞かされた時ですね、やはり相当考えました。 やはり台湾のですね、フォークソングというのは本当にあのみんなに、台湾中のみんなによく知られていますし、毎年ですね、いろんなイベントがですね、たくさんあるし、そういう中でですね、その台湾のフォークソングというのをどういうふうに捉えるかということ、がまず自分にとっての大きな課題であったわけです。フォークソングをですね、ただのノスタルジアというふうに捉えてしまう人も多いですよね、そしてあのただ自分の若い頃をですね、振り返ってですね、その自分の懐かしい気持ちに浸っているというような感じの人も多いわけです。そういう中でですね、僕が撮るのであれば、どういう新しい視点を持ってですね、撮れるかということ、その新しい視点がまず確立できなければダメだというふうに思ったわけです。だからあのかなり長い間ですね、悩んだわけなんですよね。そしてこのテーマを撮るときにですね、ちょうど皆さんあの映画の中でご覧になったように、ふとした瞬間がありました。それはですね、あのタオシャオチンさんがですね、料理を、あの中華料理、あ、中華鍋でですね、料理を作ってるところがありますけれども、そこのシーンなんですけども、そのところを撮っていて、そのなんとなく遥か遠くにですね、そのピアノの曲が流れてきて、それがあのフォークソングであったりするわけです。そういう時にですね、あのフォークソングっていうのはこういうふうにまだいろんな人の人生の中で、生活の中でもちゃんと生きているんだというふうに思い至ったわけなんですよね。だからあの僕が撮りたいのは、ただにその昔の懐かしいものではなくって、現在の生活であるわけです。昔のことだけだったらあの撮りたくないというふうに思いました。ですから、僕はそういうふうな考えを持ったわけですので、おそらくその、台湾フォークソングのコンサートに、いらっしゃるお客さんたちの立場とはですね、全然違ったものになるっていうふうに思いました。そしてその考えをですね、李理事長やそれからあのタオシャオチンさんにですね、話したわけです。まあ、その中で同意してくれたわけですけれども、しかしですね、あのやはり昔のその40年前のですね、このフォークソング運動をですね、きちんとですね、再現するっていうこともですね、同時にやっていきたいというふうに思ったわけです。この40年前のにはですね、まあ、いろいろそのロマンチックなこともあったわけです。その台湾の歴史の中でですね、まあ、政治的なものとか、まあ文化的なものとか、いろんなものがそのフォークソングにはついてくるわけですけれども、そういうすべて、今までそのかぶせられていたものをですね、取り払ってですね、新たにその僕の目でですね、そのフォークソング運動とその人たちの今というものをですね、撮ってみたいというふうに思ったわけです。このフォークソングの歌手の人たちの中にはですね、今もまだ歌を作ることを続けていて、そしてその彼らの今をですね、歌でもって歌っているということ、だからその人生と歌っていうのは切れないということ、そういうふうに今と歌をですね、重ねて撮っていこうというふうに考えたわけです。